シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
お願いし
ま
ます。
す。収録は1ヶ月ぶりですけ
ちょっ
ど、
と久しぶりな感じがしますね。
ただなんかあれですね、ちょこちょこ
最
オ
近
ン
は
ライン
ね、
で喋ってるんで。
クラブハウスとか、ツイッターのスペースとか、僕的には今までやっぱりなかった文化というか遊びが、やっぱり楽しくて、なんか夜になると、誰か部屋作んないのかなとか思うようにやっぱなってて、なんかやっぱ楽しいっすよね。
そうですね。もうなんか、世間的には過去のものとされているクラブハウスですけど、なんか、
そうですよね。まあで
僕
もそ
られ
は
全
まあ、
然
自分によるもの、別に世間でどうなっても関係ないというか、
そうですね。
なんかリアルな友達とそんなに話しないじゃないですか、今や。まあ年
まあ、そう
に
です
1回か2回、
ね。
よっぽど仲いい友達で、まあ飲み行ったりとか。なんかそれ考えると、ほとんどどんな人かわからないのに、お互いに毎日ほとんどお話ししてるみたいなのって、なんかすごいことだなって。
ねえ、そうですよね。
だん
突
だ
然
ん
ね。
人となりが分かってくるってのもあるし。
ああ、まあ、それもね、理解してると面白いですし、突然映画クイズが始まったりして、もうね、恐ろしいですね。
過去のブログ掘り返したりとか。
あれはちょっとね、
れは
言うべきか迷ったんですけど、言っちゃい
事
まし
件
た
でし
ね。
たね、あれはね。
ああ、でもあんまり言わない方がいいな。
そうですね、
クラブハウスで喋ったこと言わない、
そうですね、
言っ
そう
ち
で
ゃい
す
けない
ね。
らしいんで、やめてみましょう。そうですね。はい。という、ちょいちょい話してる僕らですけど、この収録で石山さんとやるのは、U-NEXT の配信映画の感想を話す、Begin U-NEXT というのを、毎月2本やっておりまして、ネタバレなしで、基本的には話しています。はい。で、今回は自分、ロンペが選んだ作品となりまして、アルカディアという作品となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。この村は全てが狂っている。予測不能の映像世界から目が離せない SF スリラー。モンスター、変身する美女のジャスティン・ベンソンとアーロン・ムーアヘッドの監督コンビが脚本、撮影、主演まで務める先の読めないストーリーに驚愕必至となっております。でですね、いつも先ほど言ったように基本的にネタバレなしの感想を話しているんですけど、今回のこのアルカディアについては、概要には SF スリラーって書いてあったんですけど、その SF はどんな要素かは、書いてなくて、まあそれは本編を見ればわかるんですけど、ちょっとですね、石山さんと事前に話してですね、今回の感想では、その要素が何の要素なのかだけ
そうです
は、
ね。
感想の中で話してしまおうと、思います。ちょっとその点だけは、先に決めましたってとこですね。なんで、ちょっとそれを話さないと、感想が難しいレベルのものだったっていうところも、うまく話せないかなってところもあるので、ってとこですね。で、だから、なので、本当に全くネタバレなしで映画を見たいって方は、先に映画を見てもらえればという感
そうで
じ
すね。
ですね。はい。まあ、その他の点については、今回もネタバレなしで話そうと思いますので、そのつもりで聞いていただければと思います。はい。という点を踏まえて、今回はこの作品の感想を石山さんからお願いします。
ありがとうございます。今、ロンペさんおっしゃったように、そのネタバレの要素の部分が、まあ、デリケートではあるんですけれども、まあ、初め、ちょっとネタバレじゃあ、ちょっと後半の方にしますが、このジャスティン・ベンソンとアーロン・ムーアヘッドっていう2人のこの監督が主演もしていまして、で、しかも2人が兄弟を演じていると。 で、弟の方がですね、まあ、過去、兄弟二人ともか、あるカルト集団の中で過ごしていて、で、そこから脱退したと。で、普通の日常生活を送っているんだけど、弟の方はまだそちらに心残りがあって、まあ、なんか話見てると、兄貴の方がちょっとこう強引にそこを脱退させたみたいな、弟を辞めさせたみたいな感じな表現なんですよね。なんだけど、その、集団からですね、ある日、ビデオテープが一本送られてきまして、で、それを見た弟の方が、まあ、もう一日だけでいいから、あそこの、村、自給自足の、村、いわゆるアルカディアという、その、集団に、一日だけでいいからちょっと戻りたいみたいな感じで、で、まあ、嫌がる兄貴も渋々仕方なく、二人で、その村に戻るっていうとこが、まあ、始まり方で、だから、そのだけ聞くと、そんなに SF 要素が今なくて、まあ、カルト集団ものなのかな、みたいな感じで始まるんですけど、映画始まって、これ全体で111分の映画なんですけど、半分ぐらいですかね。
そうかもしれないで
急に、キュッと 映画の質が変わるというか、まあ、前半からちょいちょいなんか妙なシーンはいっぱいあって、なんか、その村の入り口のところになんか変なオブジェがあったりとか、まあ、あと鳥ですよね。なんか、ああいうところから少しずつ、なんか奇妙な。で、世界全体がなんかちょっと食料不足みたいな雰囲気もちょっとあって、これ未来の話かみたいなとこも出てくるんですよね。で、まず映画の冒頭ですね、これ。ラブクラフトの言葉から映画が始まって、
ああ、そうですね。
人間の感じる最もたる恐怖は未知なるものへの恐怖であるっていうことで、要は、その、不条理にものすごいことが起きて、くるんですが、じゃあ、その、まあ、ネタバレすると言っているので、ちょっとお伝えします。ここからちょっと言います。はい。ループがあるんですよね。
そうですね。
で、このループがですね、ちょっと、いわゆる僕たちのか、思い描くようなループものではなくて、
そうなんで
なん
す。
か、すごい見たことないループの仕方をする映画で、あれはまあどんな感じかっていうのはちょっとぜひ見ていただきたいなと思っているんですけど、そのわけのわからなさみたいなものが、まあ、に恐怖を感じるように、作るという作りの、映画なんですよね。だからなんか、これでタイトルアルカディアなんですけども、英語の元々の現代がですね、ジ・エンドレスなんですよね。
そうですね。
なんか、そのあたりからちょっとこう 不穏な空気が漂い始めてるみたいな感じはあって、結構ゾクゾクしてくるような、その SF 要素の部分。で、そのカルト集団だと思ってた人たちも、まあちょっと実際にはだんだんこう違うな、これっていう 感じが、帯びてきまして。で、ちょっと僕がこれ見てて思ったのが、ストルガツキー兄弟っていう、これ小説家なんですけども、の書いた路傍のピクニックっていう小説がありまして、これどういうものかと言いますと、宇宙からですね、地球に来訪した宇宙人が、ピクニックをしに来てて、で、ゴミとかまあ食べ散らかして帰るわけですよ。その、マナーがなってない。よく都会から田舎にこう、ドライブなんかに来てゴミ散らかして帰っていくみたいなことが、その宇宙と地球規模であったとして、で、その宇宙人が落としてったゴミを、その、残して帰ってって、で、それを見た地球の人たちが、そのわけわかんないものがいっぱい落ちてるわけじゃないですか。で、地球では全然、その、起きない、物理的現象が、そのゴミによって起こされて、で、人間がすごい戸惑うっていう 小説なんですね。で、これ、勘のいい方だともうわかると思うんですけども、これ、タルコフスキーの、ストーカーの原作になってまして、
そうですね。
はい。で、それをストーカー、タルコフスキーは人間側からの視点で、まあ、そこのあるゾーンっていう場所に行くと何でも願いが叶うっていう、場所を目指すっていう、そこの案内人の、男の話にして、まあ、SF 要素よりもちょっと宗教的な意味合いの方をちょっと強くしてしまったんで、原型があんまり残ってないんですが、もともとはそういう SF 作品だったんですね。
ちょっと名前、 ちゃんと把握しなかったですけど、これ、神々の黄昏とかも同じ原作の人なんですね、多
そう
分
です、
ね。
そうです。はい。結構有名な人で。
なるほど。
はい。で、このアルカディア見たときに、そのわけのわからなさとかが、なんか人間からは全然、なんていうか、認知できないんだけど、多分、なんか、例えば人間が落としたものは、アリとか虫には多分理解できなかったりとかするじゃないですか。なんかそういう理不尽さみたいなのを感じて、なんか僕そういうのは結構好みなので、非常に面白く見れました。
なる
まあ、
ほど。
若干ですね、そんなビッグバジェットの映画じゃないので、すごい SF を期待すると、ちょっとは肩すかし、まあ地味な印象を受けるかもしれないけど、こういうのは結構アイデア勝負というか、
そうですね。
という限定された、環境の中で作られた映画としては相当いいもので、で、この二人の監督、結構この二人にとっては初めての映画なのかな？
いや、そうでもない。
何本かやってるんです
そう
ね。
ですね、
なんか非常に今後が、楽しみな、作家がまたいるもんだなと思いながら見ました。というところで、ちょっと、ロンペさんにバトンタッチ。はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ次は自分のオンペの感想と、この作品を選んだのは僕
はい。
なんで、選んだ理由もちょっと話したいと思うんですけど、
はい。
これはですね、U-NEXT に、吹き替えがあったんで、僕は吹き替えで見てみましたですね。で、まずこの作品を選んだ理由はですね、大きく2つあって、ここのところ僕はですね、この Dean U-NEXT で、国内映画祭に関係する作品をいろいろ選んできたんですけど、今回は映画祭ではないんですけど、新宿シネマカリテっていう、映画館がやってるんですね、特集上映で、カリコレっていう企画がありまし
はいはい
て、
はいはい。
これがカリテファンタスティックシネマコネクションっていうんですね、略してカリコレっていう特集上映なんですけど、これがどんな特集上映かっていうと、未体験ゾウの映画たちっていう、有名な特殊上映がありまして、これはヒューマントラストシネマ渋谷でやってるんですけど、すごい一部の映画ファンではおなじみの特殊上映で、僕も好きで、今年も3本ぐらい見に行きましたけど、本来であれば劇場公開されない、以前で言えば DVD する、今で言えば配信するみたいな言い方をしますけど、隣の作品を広告宣伝とかの費用をかけることなく、特集上映としてまとめることで人を集めて上映するっていう企画なんですけど、で、その未体験ゾーンが先にあって、それを追うようにですね、別の劇場もこれに近いような特集上映をやるようになって、一つがシネマアート新宿のノムコレっていう企画で、もう一つが新宿シネマカリテがやってるカリコレになるのかなというふうに感じですね。で、ちょっと今年のカリコレが開催されるかどうかまだ発表されてないんですけど、やるとすれば夏ぐらいに例年やってるんで、ちょっと今年あるかどうかなというところですね。で、そのカリコレの、2018年ですね。で、上映されたのが今回のお題のアルカリアとなりますので、一応、カリコレ代表の一本として選んでみたっていう感じですね。で、このアルカディアの監督ですね、ジャスティン・ベンソンとアーロン・ムーアヘッドっていうコンビなんですけど、ですね、ユーネクストではもう一本見れてですね、それが最新作のシンクロニックっていう、作品で、これちょっと見放題ではなくて、ユーネクストポイントを使って、レンタルして見れる作品なんですけど、このシンクロニックは、未体験ゾウの映画たち2021ですね。去年の未体験ゾウで上映された
なる
映
ほど
画
なな
んで
る
す
ほど。
ね。はい。で、さらに別の作品も別の年のカリコレで上映されていたりして、要するにですね、ここら辺のファンタスティック系の特殊上映ではもう常連の監督コンビって感じなんだと思います。なんで、僕は今まで一作も見てことがなかったんで、ちょっとこのタイミングで初めて見てみましたって感じですね。で、もう一つ、 理由があってですね、それが、ディズニープラスで、現在配信中のドラマ、MCU 最新作であるムーンナイトですね。このムーンナイトなんですけど、これを収録してるのが4月20日なんで、先ほど第4話が配信されたばっかりなんですけど、
そうか、
はい。で、まあ面白いんですけど、この4話のうち、1話目と3話目を監督したのが、エジプトのモハメド・ディアブっていう人で、このモハメド・ディアブって人が撮った映画の、護送車の中でっていう作品は、前にですね、ドクトラ・ロッカさんがやってる、デギン・ネットフリックスでお題にして塗ったんですね。で、ちょっと今はネットフリックスでは、配信終わってしまって、別の配信サービスのジャイフォの方で、タイトルをクラッシュ衝突っていうふうに変えてですね、配信中なんで、ちょっとムーンナイト見て気になった人は、ジャイフォの方で6月1日まで配信してるのと思うので、そっちでチェックしていただければっていう感じですね。でですね、このムーンナイトの、残りですね、2話と4話を監督したのが、このアルカディアのジャスティン・ベンソンとアーロン・ムーアヘッドなんですね。
なるほど。
はい。なんで、僕ちょっと MCU 作品に抜擢された監督の過去作とか多いのが好きなんで、デギアマゾンプライムの方では前に、フォークアイで監督をやったバート&バーディっていう監督コンビの過去作であるトゥループゼロっていう映画をお題にしたりしてですね、やりましたけど、このディギーユーネクストでは、
なるほどね。
メイドのジョン・ファブローに続く二人目の MCU 監督
あ
という
はは、確
感
か
じ
に。
ともなるかなって。
いいようですね、ものはね。そうか、でも、お墨付きってことですもんね、要は
そ
ね。
うなんですよ。はい。でもなんかこの未体験ゾーンとか、カリコレでおなじみの監督からのすごい MCU 抜擢っていうのはなんかすごい夢がある感
夢
じ
があり
も、
ます
はい、する
なぁ。
し、なんか、まあ、MCU はきっと日本のクリエイターも多分チェックしてるんだろうなって思うので、なんかそのうちそういう話があってもいいのかなというふうには思ってますとこ
なる
です
ほど
ね。
な。
はい。で、作品のこのアルカディアの方に入るんですけど、まあ、石山さんが言われたようにですね、カルト教団ものから SF 展開ってことで、まあ、映画のジャンルがスライドする作品ってあると思うんですけど、まあ、それの一種かなという感じはすごいしましたってことですね。で、やっぱ、特にやっぱ面白かったのは、石山さんもよくわからないって言われた、ループの現象の見せ方ってところですね。で、この前、石山さんプレゼンツで、ツイッタースペースで、いろんなループもの映画について話しましたけど、
ですね。
その中でも、このパターンはなかったっていうか、
これはないですよね。
ですよね。
見たことないですも
ちょっとね、
ん。
説明するのも難しいぐらいの
そうですね。
ループが発生するっていう感じですね。で、もうなんか近いものは、なんでしょうね、現象って感じだと、ジョジョの奇妙な冒険のスタンド能力みたい
なる
な
ほ
もの
ど。
がすごい近いかなっていう感じはしたんで、まあ、ジョジョのスタンドで言えば、遠隔自動操縦型みたいな感じで、しかも攻撃みたいな、能力なのかなって、その能力場に入ってしまった人たちの話みたいな感じになるのかなっていうふうに説明する、わかるかな。まあ、で、そこから抜けられない、抜けられるかみたいな話になってくるかなっていう感じだと
そうっ
思い
す
ます
ね。
ね。やっぱりこの SF 設定の、なんでしょうね、作り方みたいなやつが面白くて、まあ、そこら辺が、このジャスティン・ベンソンとアーロン・ムーアヘッドっていう監督コンビの、なんか得意とするところなんだなっていうふうに思いながら見ていたってところですね。で、さっき言ったその、U-NEXT にはこの監督コンビのもう一作ですね、シンクロニックっていう映画があってですね、僕はこっちも、アルカディアの後に見てみたんですけど、こっちはですね、主演のアンソニー・マッキー、
ちょっとだんだん豪華になっていく感
そう
じで
な
す
んで
ね。
すよ。はい。1MCU っていう感じなんですけど。
1MCU ですね、これは。
はい。 で、こっちはですね、ループじゃなくて、でも、やっぱ時間に関わってくるもので、まあ時間移動ものみたいな感じなんですけど、
まあ、なんかタイトルからしてちょっとね、
まあそうで
SF っ
す
ぽい
ね。
感じがしてき
はい
ます。
はいはい。でもね、時間移動するのが、タイムマシンとかじゃなくて、飲み薬なんですね。
いいですね。
で、薬を飲むことで、時間移動するっていう、どういう理屈なんだよっていう現象を扱ってるんですけど、
いや、ループのきっかけになるものとか、そういう時間のなんか移動のきっかけになるものとかって結構それぞれの作品で工夫があって面白いですよね。バタフライエフェクトなんて、なんか日記を書くと確かループが始まるとかそういうやつでしたよね。あとね、ある日どこかでっていうね、この間のループの話でしなかったんですけど、のループの仕方はものすごく面白くて、ベッドに横になって頑張るっていう。頑張るといけるっていう。だからなかなかいけない時もあったりするんですよね。ちょっと面白い。
そのコントロール、なんか、できすぎないみたいなところやっぱ、面白いですよね。でもこのシンクロニックもそうで、飲み薬飲むだけなんで、
そうなんだ。
どこの時代に移動するかもわかんないみたいなやつで、一応目的はあるんですけど、ちょっとね、話の展開としては、その法則性みたいなのを掴んでいくみたいな話になってい
ああ、なるほどね。あ、ちょっ
て、で、
とそういうの面白いですよね。
そう、僕は、ここの部分とかは、さすがにちょっと洗練されてきてて、作品の出来としては、もしかしたらこのシンクロニックの方がよくできてたかなというのは思いますね。ちょっと気になる方がいたら、ちょっとユーネクストポイントを使えば見れます
なるほどね。
ね。で、僕はさらにですね、Amazon プライムビデオの方にも、この監督込みの映画を見つけたんで、チェックしてみたら、一つが、さっき概要説明でもタイトルが上がっていた、モンスター変身する美女っていう作品があってですね、これもちょっと見ようと思ったんですけど、ちょっと時間切れで見れてなくてですね、もう一本アマプラにあったやつは見れてですね、それが、キャビン・イン・ザ・ウッズっていうタイトル
出ましたな。
で、これね、ちょっととてもややこしいんですけど、昔ですね、ドリュー・ゴダードが監督したキャビンっていう映画があったと思うんですけど、
あれの現代がキャビン・ウッズですよね。
まさにそうなんですよ。なんですけど、日本語のタイトル、キャビン・イン・ザ・ウッズは別の映画で、
そういうことか。
はい、そうなんですよ。で、しかも、あれ、キャビンを最初に上映したのって日本だと、下町コメディ映画祭の映画秘宝祭が最初の上映だったんですけど、僕もそこで見たんですけど、その時は、邦題決まってなくて、そのままキャビン・イン・ザ・ウッズのまま上映したん
ややこ
で、
しい
そう、
な。
僕も含めて、ずっとキャビン・ザ・ウッズのイメージの人は結構多いと思うんですけど、それじゃないってとこですね。
なるほどね。
しかも、この、ジャスティン・ベンソンとアーロン・ムアヘッドのキャビン・ザ・ウッズの現代は、また全然近くて、レゾリューションっていうタイトルで、多分ね、解像度って意味だと思うんですけど、
なるほどね。
全然違うので、多分ね、上映時期的には、キャビンとすごい近いので、キャビン・ザ・ウッズっていうタイトルはもうすごい明らかになんか混同させようとしてる感じがあって、すごい立ちが悪いってい
タチ
う
悪いですね、こういうのはね。
ですね。で、
結構共通して出てるキャストの方が何人かいらっしゃいますね。もうこの二人の、馴染みの役者が多分出来上がって始めてるんですね、きっとね。
そうなんですよ。でですね、まあ、それ以上のものがこの作品にはあるんですけど、これ確かに、キャビンが主な舞台となっている映画で、まあ、主人公は、結婚もしているマイクっていう男性で、どうやら、その友人がなんか、ブラックでボロボロになっているって動画が送られてきてですね、これは助けを求めてるんだと思って、ちょっと奥さんに止められつつも、その友人がいるらしい小屋まで行って、その友人を縛り付けてまで薬を抜かせるっていうのが主なストーリーなんですけど、で、僕これ見ててびっくりしたんですけど、映画の序盤で、その小屋の近所にあるらしいというですね、カルト教団が出てくるんですよ。その中に、ジャスティンとアーロンがいるんですよ。で、このアルカディアのさっき言った二人が、まだ教団にいた頃の、
そういうこと
話な
か。
んだってことなんですよね。 で
じ
ですね。
ゃあ、後日談を作ったってことか。
そ
こ
う
の
なん
ア
です。
ルカディアに関して言うと。はあ、はあははあ。
で、アルカディアの後半で、キャンピングカーが出てくると思うんですけど、あれもですね、このキャビンザイズに出てくるんで
マ
す。
ジですか。へえ。
で、さらに、アルカディアの中ですごい印象的に出てくる10マニアの男。
はい。
で、そいつと一緒にいる PC を持った男が出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、この二人こそが、キャビン・イズ・ザ・ウッズの主人公なんですね。
そう、なんかね、おかしいと思ったんだよね。なんか妙に設定がちゃんとしてるなと思ってた。
で、アルカディアの後半で、夫を探してるって言って出てきた女性が、その、キャビン・イズ・ザ・ウッズの冒頭で、夫が友人のとこに行こうとして、のを止めようとしていた妻だったっ
な
ていう。
るほど。ポストイットの人ですね。はい。
で、
こ
そ
れ、
こら
聞いてる
辺
人、
が、
見てない人、見てない人、わけわかんねえだろ。見
わ
ろ。
けわかんないと思うんですけど、両方の作品を見ると、わかるっていうか、すごいね、マニアックな、俺たちユニバースのこのコンビは作っていて、
こんな売れてねえ頃からユニバース進んだっていうね。
そうですね、シャバラなんてだいぶ売れてからやったんですけどね。
そうですよね。
すごいね、どれだけの人がついてきてるのかなっていう感じの作品を作ってるっていう感じです
もう楽しくてしょうがないんだろうな、2人は。
ね。でも本当に、この独特の設定で、映画を作る、表現するのはすごい上手くて、
確かにな。
で、ちょっとムーンナイトの話に戻りますけど、ムーンナイトは、解離同一性障害の主人公で、人格が入れ替わるっていう、主人公なんですけども、これ、特に、ムーンナイトの序盤って、他の人格の時に記憶がないみたいな描かれ方がしてるんですけど、つまり、その場合、一人の人格だけ、映画が、ドラマですけど、ドラマが追っていって描くと、すごい時間が飛ぶみたいな描写になると思うんですね。
そうですね。はいはいはい。
で、その描き方とかを見てると、なるほど、この要素でこのコンビかっていうのが、すごいよくわかるっていう気がするし、今日見たばっかりの4話の最後の方の部分とか、ちょっとね、今 SNS 上とかざわざわしてると思うんですけど、すごい納得の起用っていう感じが
な
し
る
て
ほ
で
ど
す
ね。
ね、そこら辺も面白かったなっていう感じが
なるほど。
しました。以上になります。
なるほどな。ただ、ドリュー・ゴダードのキャビンあるじゃないですか。現代キャビン・イン・ザ・ウッズ。あれも、いや、それ全然だから関係ない作品ってことになるんですけど、あれもラブクラフトものっていうか、
もう確
最終的には、
かに。
ちょっとね、そういう雰囲気がちょっとありますし、こっちのアルカディアの方もあるっていう、なんかちょっと奇妙な符号が ね、してますよね、なんか
多分
ね。
時期的にも1年差とかだと、
そうですね。キャ
アル
ビン・
カディア
ザ・
とかじゃないか。キャビン・ザ・ウッズ
ウッ
と、
ズ、二つのキャビン・ザ・ウッズが一年差ですもんね。
そうですね。
奇妙な 奇妙で、そしてややこしい
シン
はい。
クロニシティですね。
そうですな、まさしく。もうね、この 我々もちょっと混乱してきますけども。なるほどな。
面白いことやってるコンビがいるなっていうところですね。
そうですね。カルト集団のところは、だから、あんまりこの映画に関しては、さして重要じゃない要素でもあるんですが、なんかあの人たちの感じが、まあ、ちょっと、みんなカルトって怖いじゃないですか。でもなんか、いいカルトもちゃんとあって、いいカルトっていう言い方はちょっと、だからなんかね、自殺、集団自殺とかっていうと、人民寺院とか、ヘブンズゲートとか、まあ、悪名高いカルト集団がいますけど、アメリカだと、アーミッシュの人とか、全然その平和的に、19世紀の暮らしを、まあ、続けている人とかいて、別にその全然悪い人たちじゃ全然ないし、アメリカ旅行すると、空港とかでね、たまに見かけたりとかするんですけど、まあ、特徴的な、おひげとか、黒いね、ボタンのついてない衣装とか、衣装っていうか、まあ、洋服とか着てるんで、結構遠くからでもわかるんで、
いろんな映画で見ても、見たりもしますしね。
まあ、ハリソン・フォードのなんだっけ、目撃者？ あ、違う、刑事ジョン・ブックか。はいはい。
ああ、
とかでね、描かれたりとかし
はい。
てるんで、知ってる人も多いと思いますけど。うん、なんか、みんなだから、外から、中ってどうなってんだろう、カルトの集団の中ってどうなってんだろうっていう興味がやっぱみんなあるんで、まあ、覗き見的に映画で見れるもんなら見てみたいな、みたいなとこもあるんですけど、そういう映画かなと思ったら、まあ、かなりぶっ飛ぶという。うん、こんな映画だったんだ、みたいなね。うん、
そうですね。なんか、マルカリアはそんなに平和そうな結構人たちでした
そう
よ
ですよ
ね。
ね。別にそんななんか、うん、暴力的なとことか一切ないし。
カラオケ大会やったりしてね。
そうなんですよね。あのリーダーの人がなんか数式書いてるじゃないですか。いや、あれ？カルトにしちゃなんでこんな数式書いてるなと思ったらっていうね。そういうことかっていう。一人、ものすごいかわいそうな人いますよね、ループの。
なんか、
ちょっ
小
と、
屋みたいなところに流れてた人ですよね。
そう、ちょっと多くは言えないんですが、一人すっげえかわいそうな、まあみんなかわいそうなんですけど。
いやー、あれが一番嫌ですね。
あれは嫌ですね。想像したらもうすっごい怖い。
独特でしたね。
独特ですね。うん。だから本当これから有名になっていくんでしょうから、この二人は。今のうちに、この辺チェックしとくってのは、結構賢い映画人って感じがしますね。
そうですね。さっ
うん。
きでも MCU よく見てんだっていう
すごいっすよ
感じがしま
ね。
すね。
すくい上げがね。VHS っていう、ホラー短編シリーズがあって、あれの、一作もこの二人が作ってま
そう
すね。
ですね。
なん
なん
か、
か、
いかに
出て
も
き
な
ます
感
ね。
じ。うん。すごいそれっぽい二人だなと思って。
あそこからもいっぱい出てきてるんだろうなって感
す
じ
ご
で
い出
す
ていますよね、きっとね。うん。発掘しがいのあるシリーズだなと思いますけどね、あれもね。要
それが
注
も、
目ですよ、これは。うん。
SF できてよかったかなっていう感
そうですね。
じ。
うん。
そういう、まあちょっと注目のコンビの作品というのを今回は扱ってみました。ディズニーユーネクスト、今回はアルカディアの感想でした。では、石山さん、今回の告知などあればお願いします。
そうですね。私と石神という相棒が二人で、不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやってます。最近は石神の方はちょっと忙しくて出れないので、いろんな方に協力していただいて、なんとかやってますが、なんとかやってるうちにものすごい取れ高になってしまって、最近は毎週配信してます。よろしくお願いします。ロンペさんにも出ていただいております。
はい。
は
あり
い。
がとうございます。そちらも聞いていただければと思
そうで
い
す
ま
ね。
す。
はい。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。